それでは、ルカ伝、新約聖書ですね、ルカ伝。では、ルカ伝の、では第8章ですね、ルカ伝第8章、ルカ伝第8章ですね、それではルカ伝第8章の4節から15節までをご一緒にお読みします。大いなる群衆群がり、町々の人身元により集いたれ。たとえ表いたも、種まく者その種をまかんとてい。まくとき道の傍らに落ちしたに踏みつけられ、また空の鳥これをついば岩の上に落ちし種あり、生えいで垂れと潤い泣きによりて、茨の中に落ちし種あり、茨も共に生えいでてこれをさ、与吉に落ちし種あり、生えいでて100倍の実を結べ、これらのことを言いて呼ばれた。聞く耳ある者は聞くべし。弟子たち、この例えのいかなる心なるかを説いたる。イエス言いたも、何じらは神の国の奥義を知ることを許されたれ。他の者は例えにてせら。彼らの見て見ず聞きて悟らぬためなり。たとえの心はこれなり、種は神の言葉なり、道の傍らなるは来たる後、悪魔来たり、信じて救われることのなからんために、御言葉をその心より奪うところの人なり、岩の上なるは聞きて御言葉を喜びうくれど、ねえなければしばらく信じて、試みの時に退くところの人なり、茨の中に落ちしは落ちてのすぐるほどに世の心遣いと宝と気楽とに塞がれ、実らぬところの人なり、よきなるは御言葉を聞き、正しく良き心にてこれを守り、忍びて身を結ぶところの。はい、そこなんですね。最近はですね、今私の聖書は印章付きの聖書を持ってますけど、最近は印章付きの聖書が少なくなってきたっていうか、中古やら何やら探しても一切手に入らなくなってしまいまして、文語体で印章聖句がついているということで、非常に貴重なんですけど、今となっては日本聖書協会が活字を打ち直したもので、2段に上下2段に分かれた聖書に今なってますけど、文語体も、それも印章句が全部省かれて印章句がついてないので、これもどうなのかなっていうことですね。だから聖書出版する側もあまりこう使命感に立脚してないっていえばしてないわけで、ちょっと考えてほしいという考えてほしいんだけれども、かろうじて私はこの印章付きの聖書、ただ小さいんですよね。もうこの小型の聖書はいいんだけど、小さくてもちょっと読みづらいっていうことあって、 でまあ、まあ、印象がついていた方が、まあ、聖書っていうのは関連しているところを参照しながら照らし合わせながら、まあ、読んだ方がもっと立体的に見えてくるから、まあ、なんかこういう話はどっか他のところにも書いてあったぞというような、まあ、気がしてもですね、何か印象があれば探し出せるけれども、まあ、印象がないとなかなかたどり着けないことがありますね。まあ今まあコンピューターがありますから、まあ、コンピューターでかなり楽にはなったと思いますけど、まあ、コンピューターいつも持ってない場合はこの手動でここに印象を作った人の努力っていうのはすごいもんだと思うわけですけど、文語体聖書、もし印象付きの聖書を、どっかで見つける機会があったら、まあ、自分で買って取っておかれるのもいいかと思います。ルカ伝第8章、まあ、ここはイエス様がお話をなさったお説教ですけど、まあ4節ありますように、大いなる群衆とありますから、まあ、かなりの人々が、まあ、お説教を聞いて、まあ、何千人という、まあ、男の人の数だけで計算してますから、実際その3倍ぐらい、まあ、何万人という人かもしれませんが、まあ、イエス様のお話はお説教はもうパターンが決まってまして、とにかく例え話、まあ、例え話によって話をするというのがイエス様のお説教の、まあ、これは、一つの形なんですね。だからまあ抽象的な話ではなくて具体的な話なんだけど、例え話っていうのは分かりやすいですよね。誰かがこうしたとかしたとか、まあ、そういう、具体的なお話ですから。ところが分かりやすいように感じるんだけれども、何のことと重ね合わせているのかっていう、そこが問題でありまして、この主題が見えてこない場合があるんですよね。だからこの、筋書きというかあらすじはすごくよく分かりやすくてよく見えるんだけど、主題が見えてこない。だから、それだけ聞いても 何のことかということになるわけです。ところが今読んだところは非常にまあ珍しいケースなんですけども、ルカが、まあ、記録しているわけですけども、まあ、実際マルコが記録したかもしれませんが、なんていうかな、イエス様が群衆が帰った後に今自分がお説教したお説教の内容について、まあ、解説してくれてるわけ。この例えというものが見えてくると、何の例えなのかっていうのが見えてくると、話はまた全くこう深く掘り下げて、まあ、いけるわけなんですけども、まあ、このイエス様の解説付きっていうのはですね、まあ、あんまりあちこち、まあ、そんなにたくさんあるわけではないんですけど、まあ、そこでイエス様がお話しなさったお説教の内容は5節からまあ、8節まで、5節から8節まで、で、お弟子さんたちに後に解説したのが9節からということですよね。まあ、それでイエス様のこの、まあ、お話は、まあ、表向き人々にしたお話と、その真の主題は何だったのかっていう、ことになるわけですよね。で、まあ一応5節から見ていくと、 種まきの話なんですよね。種をまく人の話、まあ、つまり農夫ですよね。農夫、畑に種をまく、ミレーの種まきっていう絵もありますけども、まあ、種まく人から、まあ、種まく人っていう有名な絵もありますけども、まあいずれにしてもこの種をまくっていうのは、まあ一度二度は誰でも経験のあることかもしれませんが、そのまくときに、その道の傍らに落ちし種あり、まあ道の傍ら、路傍ということになりますけども、まあ道の傍らということで、まあ文語体だからね、まあ道の路傍傍らっていうんですけど、まあ路傍の人なんていうのもありますけどね、まあ最近あんまり使わないですよ、こういう言葉は。だから文語体はまあもう古い言葉と言っていいと思いますね。まあ言ってみれば道端に落ちたっていうだけのことですね。まあ最近の言葉にすれば道端に落ちた種がある。日本のようにちゃんとこう畑に一粒ずつ種をまくっていう、そういうやり方はしないもんですから、まあ向こうの人は首からかカゴかなんかぶら下げて、まあ右に左にパパパパ種をまくと、ですから道端に落ちてしまった種もある、まあそういうことですね。そしたらその種は踏みつけられ、空の鳥これをついばむ。まあ道端ですからね、人が通りますから、まあ種は踏みつけられてしまいますね。それからまあ鳥が来て、食べていってしまいます。鳥は種を食べる、ね、まあ柿も食べる、食べない柿は渋柿じゃないかって言っている人いますけど、わかりません。まあ鳥は渋柿は食べないのかどうかっていう問題ですけど、まあ大体渋柿渋柿って言って、渋を抜くっていう、渋抜きっていうことを、まあ、みんなやるわけですけど、まあ実際はあれは抜いてるわけ、渋を抜いてるわけじゃなくて、タンニンを抜いてるわけじゃなくて、タンニンを固めてるわけですからね。固めて溶け出さないようにしてしまえば、まあ渋くないっていう、まあそれだけのことですね。まあいずれにしても鳥がフルーツ何なりを食べると、まあ種も食べると、まあそれが糞としてどっかに落ちるわけ、まあどっかに落ちた時にそこにまたその種が芽を出すっていうことはあるわけです。ですから、まあ道端に落ちた種が一つはあったということであります。それから六節見ますと、まあ岩の上に落ちし種あり、岩の上に落ちた、それで、潤いがない木によりて枯れる。まあ生え出たれど、芽は出たんだけれども、まあ潤いがないということは、まあ水分がないということですよね。はい。このどうしてもやっぱりこの水分というのは必要になってきます。はい。で岩の上とかいうところは、まあ日が当たればすぐに熱くなるし。まあ、水がないところに落ちてしまったということですね。でこれが2つ目、それがまあ3つ目のケースとして7節ですね。茨の中に落ちし種あり、茨も共に生え出てこれを塞ぐ。まあ茨ということで、まあ雑草でも茨でも何でもまあいいんでしょうけども、芽が出て、まあどんどんこれから伸びようとしていくときに、まあ、上から塞がれてしまって伸びられないという、まあ、状況ですね。まあ茨やら何やら周りがですね、 その成長をとどめている、まあ、こういう環境の中ですから、まあ、結局これもまた、伸びきれないで、まあ、塞がれてしまった、防いでいる、ね、防がれてしまったという。そして4つ目が8節、良き地に落ちし種あり、生え出て100倍の実を結べり。まあ、これは、まあ、まあ、超えた良い土地にまかれた種は、まあ、ぐんぐんと、まあ、育っていくわけでありますから、まあ、100倍の実を結ぶ。まあ、自然界のこのこういう原理っていうのを見ると、一粒から100倍ってもうなんかすごくすごい感じがするけど、まあ当たり前なんですよね。一粒の種から実が結ぶと、その実の中にまた種が100倍入っている、まああるいは1000倍、まあそれ以上。つまり自然界の原理というものは増えるように作ってるの、神様が。一粒から何百倍、何千倍、何万倍に増えるように神様は作っている。増えていくのが、栄えていくのが当たり前なわけですよね。まあそこに、まあ、条件さええー、整っていれば、まあ、自然と100倍の実を結んでいく、はい、繁栄していく、栄えていくというふうに神様は自然界を作っていらっしゃるわけですね。ですから、創世記の聖書の最初から、埋めよ増えよ地に見てよ、そうですね、まあこうそうですね、増え広がっていくということは、まあ、神様の最初からの設計図と言ってもいいわけですね、はい、だからこれが自然であります。実にだから一粒から100倍の実を結んだ。でこれらのことを言い終わりって、言いて、聞く耳あるものは聞くべし。まあ大体そういうことで、このお説教は民衆に対しては終わったわけであります。それから、まあ、その後弟子たちとの間で、イエス様が十節からあるように、はい、神の国の奥義を、まあ、それを通して、まあ、享受してくれたわけでありますね、はい。それで、このまあ、イエス様が例えを持ってね、例えを持って話す、理由としては、そうですね、まあ自ら理解しようとする人が理解できるような話をしてるっていうことですね、イエス様からすれば、まあ聞く耳あるものを聞くべし。自分がそれを知りたい、理解したいという気持ちのある人は何かこう悟っていく、まあ、そういうために例え話で話をしている、ただ弟子たちには非常に懇切丁寧に解説をしてくださいまして、11節、例えの心はこれなり、その心はということで、この例えの意味を説明をしてあげましょうと。これは非常にありがたいことになります。まあ、聖書っていうのもそうなんですけど、まあ、我々自分で聖書を読んで分かるかって言ったら、まあ、分かりません。だから聖書を読んで分かるっていう人はあんまり信用しちゃいけないというか、まあ、いけないかもしれませんけど、聖書を読んでもね、やっぱり説明してくれる人がどうしてもいないと分からないっていうのが普通ですから、自分で読んで分からないからといって何も落胆する必要も何でもありません、それが普通であります、はい。ただ頭で考えてですね、なんかこう分かろうと するよりは、わからないままでも一応読んでおく、読んでおいてわからないままに自分の中に、まあ、温存しておくということも必要で、ある時パッと何かの経験体験と重なって見えてくる時があるわけです。これが大切なんです。だから、まあ、昨日も洗礼を受けになった方がいらっしゃって、中年の女性の方でございましたけども、まあ何かこう若い時は怖いものなしで生きてたんだけども、今生きてたんだけども、最近不安で不安でしょうがないっていうことらしいんですよね。まあ不安という、はい、それでもう何かまあ薬やら何やらっていうことも服用してるようですけど、まあ病院に行って検査をするのも怖い、はい、検査するって、検査するのが怖かったら検査できないからなおさら怖いんじゃないですかっていう、いや、それで検査するのが怖いっていうのは、麻酔を使う、そうすると最近はその麻酔が怖くなってきたっていうんですね、うん、麻酔で自分の感覚が麻痺してるのが怖い、だったらもう麻酔使わないでやってくれっていう、言うわ、麻酔使わないでやってくれだったら本当にそれまあ、健康な人とあんまり変わらないんじゃないかと思うんですけど、私の場合はすぐ麻酔じゃないんだけど、ボワーッとするような薬がありますけど使いますかって言うか、検査の時はそれがいいですねって言ったらすぐまあ使いますけど、そのぼわっとするのすら怖いって、で私から言わせればこれ正常じゃないかなと思うんですよね、うん、体の感覚が鈍くなってくるのを怖がるんだったらこれは正常ですよね、うん、だからまあ、不安だって言うんだけれども、まあ、大体不安なのが人間なので、そんなに問題はないはずなんです、ね、うん、動物はみんな不安なわけですから、うん、まあ、生物学的に言えばそういうことで、ただ不安なのは気にならなきゃいいだけのことですよ、うん、だからそれは気になるからも問題なんですよ、うん、だからじゃあなんで気になるのかっていうと、まあ、私が思うには頭の方がこう重心が上に上がっていくと不安定になるから、頭でいろいろなことを解決しよう、まあ何とかしなきゃいけない、とこういろいろ頭で考えて何かやろうってそればっかり思ってると、まあ結局その意識が上に上っていくから、まあこれで不安定になるんじゃないか。聖書を見ていった時に人間の腹の奥底に重心を持ってきた方がいい、人間の腹の奥底に、そうですね、人間の一番の重要な本質が隠されてある、命の包みがそこに、隠されてあると、こういうわけですね、だからそれを、そうですね、もうちょっと強化育成するそういう教育機関は世の中にないので、頭ばっかりでこうしろああしろこうしろああしろと思ってたら、これはね、まあバランス崩すから、まあ不安定になるのはしょうがない、じゃあどうしたらいいですかってこう言いますから、じゃあまず今日は聖霊をお受けになったからもう一度洗礼を受けて、はい、そして、行ったら新しく足を洗って新しい出発が始まります、ね、そういう話をします、そしたら洗礼っていうのはどうやるんですかと、水に入ってこうやってひざまずいてこうやってこうやって、うん、そこで自分でもですね、ひざまずいて何度も練習して、それでもう不安だって言うんですね、うんうん、そこからその水の中に入ったらその後どうなっていくんですかとか言うんですね、いやその後こう起き上がるんですよ、うんうん、だからもうこの今までやったことないことでもうその先はこう不安で場所がないっていう、それでまあ怖い言いながら結局受けたんだけども、まあいろんな個人差があるもんだなと思うわけ、だけどまあとにかく この水トレのバプテスムを受けた、つまり、神の言葉に従って行った、まあその後で自分がどういう体験を経験を感じるのか、どういった何か違いを感じていくのか、これが重要だ。頭でこうだあだこうだあだって考えるから人間はヒートアップしてしまうので、そうじゃありません。その自分が実際に行動した、行った、その行ったところの体験経験から得られたもの、これをまあベースにですね、それから、何か経験した時は教会に来て、そしてお祈りをして聖書を読んで、行ってくださいよ、礼拝がありますから来てくださいよ。そうした時に自分が経験した体験したことが聖書を読んでいる時にマッチしてくる時があるわけですね。その時に何かが見えてくる。だから体験とか経験というものがないから、それを抜きにして理解しよう、解決しよう、何かをそうですね考えようって頭ばっかり使うと、これは不安定になっていきます。まあ、気をつけないといけません。ですから我々、まあよく異言で祈る、これは非常に重要なことですね。ですから世の中のプロテスタント教会の人は信じる信じるって、神様を信じる神様を信じるって、もうそればっかり言うのね。まあ世の中のプロテスタント教会の人々は天国に入るための条件が神を信じることなんですよね。神を信じることが天国に入る条件だっていうわけ。でもそれは聖書的には条件じゃないんですよね。なんで条件じゃないんですか。神様を信じたら天国に行けるんじゃないですか。行けないですよそれは。なぜかというとイエス様がそう言ってるから。イエス様は何と言ってるかというと、私に向かって主よ主よというものことごとくは天国に入りませんって言ってます。そうですね。それだから、じゃあ誰が天国入るんですかって言ったら、私の父の御心を行う者だけが天国入る。行うということ。頭で信じる世界にですね、作り変えちゃったのがプロテスタント教会です。だから信じる信じるって言ってですね、信じる信じるって言ってる人のその信仰の姿っていうのを見ていくと、どんどんどんどんと信仰が生活からかけ離れていくんですよね。信じる、神を信じる神を信じる、ね、イエス・キリストを信じる、まあ何でもいいんだけども、そうやって信じる信じる、私は信じてます信じてますって言ってる人はどんどん信仰が生活から離れていく。でそれはですね、ますますこの神様から離れていって、神様が見えなくなっていってる証拠でありますね。で聖書は何、まあ聖書というか、まあ我々は信仰というのは信じることじゃない、そういう意味ではね、神を信じることではありません、まあ、イエス様を信じることでもありません。それが救われる天国に行くための条件じゃないから、その信じる信じると言っていながらだんだんと神様から離れていくっていう現実はなぜ起こってくるのかという問題ですね。だからそこで私は結論的に自分で導き出した結論は、神様を信じることではなくて、神様の方から私を信じてくれるような生き方をしていくこと、生活をしていくこと、これが信仰なんですね。そうですね、まあそうしておけば間違いはないですね。そうした時に生活即信仰、つまり生き様、生活、生きてることそのものが信仰なわけですね。でだから神様が自分を信用してくれるためにはどうしたらいいかっていうことになりますから、それは神の言葉を実践できるところから行っていくっていう、まあそういうことですよね。そしたらもうそんな難しいことはないわけであります。まあ難しいことはないんだけれども、人間っていうのは自分の好きなことと嫌いなことがあったときに 嫌いなことは難しいことだと思いか勘違いしやすいんですよね、うん、だからまあ好きなことはまあできるんだけども、嫌いなことはもうやればすぐ簡単にできるんだけども、いやこれは私は難しい、私難しいってこう言いやすい、これは人間のまあどっかであります。だけどもよく考えてみたらですよ、まあ若い時はあの自分の好きな道に歩みたい、好きな仕事に就きたい、好きなことをやってそして行きたいとこうみんな思うわけですよね、うん、だからそれはそれでいいわけですよ。まあ私も実際そうやって何か自分の好きなことをやっていきたいこう思っていた。だけども実際ですね、あの好きなことを始めるとそれに付随してその100倍ぐらい嫌いなことがあるわけですよ。でもそれやらないといけない、その自分の好きなことの周りにくっついてくるものがある。これもしなきゃ、ありましたね、それあんまり好きじゃないこと、だから結局はね、あの好きなことをやるためには嫌いなことをその100倍もやらなきゃいけないっていう、そしたらそれは難しいとかできないとか言ってられないわけで、それをできるかどうか、それを乗り越えていけるかどうか、まさにそれが信仰というのは主と共にそこを乗り越えていくことができますよと、はい、まあそう言ってるわけですよね。だからそれを計算に入れない場合が若い時は多くて、好きなことだけをやっておけばうまくいくもんだとこういうふうに思ってしまい、まあ、それでもいいんだけども、実際やってみたらあのそうではない、いろんなもろもろのまあ付録のようにいろんなことがまあ生じてくるんですけども、まあしかしそれをですね、あの嫌だからといってまた他の自分の好きなところにくら替えしても同じことなんですよね、それ、だからまあ、我々まあそこでですよ、まあイエス様はそういうことで、種まきのお話を群衆一般の人々になさったわけで、まあこれ信仰の話ですけどね、何もイエス様はビジネスの話をしてるわけじゃないと思うんですよ、人々に。だけどビジネスの世界にも通じる話ではありますよね、うん、まあ、この種をまいた、はい、そしたらまあ今度は11節を見ますと、たとえの心はこれなり、種は神の言葉なり。あ、こうやってはっきり言ってくれると分かりやすいですね。種は何の例えであるか、この種というのは神の言葉のことを指していたんだ、うんね、ですから神の言葉が我々の人の心にまかれる、それは耳から入ってくるわけですね。神の言葉を聞いて、そしてその人の心の中に入っていく、だから我々もこう聖書を読んでいくときに、この聖書は神の言葉でありますから、まあこれは種ですよね、うん、だからこの種というのは重要ですよね、ものすごい重要ですよね、うん、食べ物がなくなることがそんなに大変なことじゃないですね、うん、その種がなくなることが大変ですよ、種子がなくなることは。種がなくなったらもうこれ大変ですから、だからこれは厳重に保管してあるわけですね、うん、だから食べ物はね、あの、うん、種さえあればそこから出てくるわけです。だからこの、神の言葉、これが我々の種だというね、うん、神の言葉、祝福がなくなることが問題じゃないですよ、うん、祝福がなくなることよりも神の言葉がなくなる方が問題。神の言葉さえあればどこだって祝福の実が結んでくるわけだから、うん、だからあの我々はこのそうですね、だから果実は実は種の中にあるわけですと言った人がいますよね。そうだな、うん、だから我々それが見えてこないと、あのでも農家の方とかそういう農業に携わっていらっしゃる方々は頭ではそういうことを理解してるかしてないかは別としても、その行動は明らかにそれを理解してるから種をまくわけ、 それは行動に現れている。この種の中に果実が存在しているということですよね。だから何の疑いもなく種をまく。そうした時に、まあ、ワンシーズン、ツーシーズン、まあ、秋になればそれがたわわに、そうですね、実をつけるわけで、だからあたかも種がの中に、あの小さな種の中にこれだけの果実が存在してたというかのごとき行動を行って、これが信仰ですよね。まさにつまり信じて何かやってるっていう、信じてる信じてるっていう話じゃないわけです。頭で何かやってるわけでもないわけです。そうですね、疑いの影すら及ばない行動の世界なんです。それはこれが真の信仰。真の信仰といったらもうこれ以外何にもありません。そうですね、行動の世界。だからまあ神の国の奥義、だからまあそうですね、種は神の言葉なり。はい、まあこれは本当に素晴らしいことでございます。それから12節、道の傍らなるは聞きたる後、悪魔来たりて信じて救われることのなからんために、御言葉をその心より奪うところの人なり。奪うところとか奪われた人っていうか、そういうことですよね。はい、これは12節ですね。まあ神の言葉を聞いたんだけども、その人はね、まあ頑固で受け入れないっていうこともあったかもしれないし、なんか聞きか軽く聞いてて聞き逃したっていうこともあるかもしれないし、まあいずれにしても全部それ鳥がに取られてしまったという、まあそういう感じでもあるわけですね。悪魔っていうのはね、この鳥のことですよね。はい、だから、悪魔来たりって書いてある悪魔、これはその種を取りに来た鳥のことを言うは悪魔の例えだったんですね。悪魔が来て、そしてその人の心の中に種が入ろうとしたのを、それをどっか取っていってしまった。あれ、なんかさっき聞いたような話が何かあったよなと思いながらも、もう思い出せない。悪魔っていうのはね、神の言葉を本当に取りに来ますよ。はい、私もこれで何度も取られて、戻ってこないですね、一旦取られたのは。だから、それでまあ、なんかメモ帳でも持って、そして、そのいつでもこう取り出してすぐにメモできるっていう体制にしとけばいいのかもしれないけど、まあまあまず無理なんで、私はそういうなんかこう修正がないもんですから、自分の中に、もう几帳面じゃないもんですから、まあ、そうだ、覚えときゃいい、覚えときゃいい、その時は覚えときゃいいと思う、その時は簡単に覚えられると思ってるんですけども、まあそのうちに消え去る。だからまあ今かろうじてなんとかできるのは、なんとかパソコンがある場合にはパソコンでそれをまあ記録しておくっていう、まあそうして、まあこんなことぐらいは忘れないよなと思っても、取られてしまうんですよね。だから神様から来た神の言葉というのは、まあこれをね、人生の中でこれをね、すごく重要に思ってほしいですよね。これを軽く考えやすいのよ、人間っていうのはね。神様から来たメッセージっていうのも、一言、あるいはワンフレーズ、あるいはまあ本当に短い一単語かもしれませんけども、とにかくそれに対して何かこの悟りを得たならば、その自分の得た悟りと一緒に神の言葉をそこに記録しておく、これはこういう意味だというね。まあ本当にね、鳥が持ってっちゃいますからね。だから このね、神の言葉、なるべくね、私たちに神の言葉が巻かれないように、巻かれて目を出して身を結ばさないように、まあ、悪魔もやってくるっていうことですね、はい。ですから、その悪魔来たり信じて救われることのなからんために、だからそれで捕らえちゃった人はもう救われることがない、聖霊も受けない、洗礼も受けない、救われないっていうことになってしまいますから、ですからね、まあ我々はまあ種をまく側ですけどね、福音の、まあ世の中にはまあ、ああそうっつって、救われないでしまう方 いらっしゃるのを見るたびにもったいないなと思うんですけど、まあそれでも、まあそういうことですね。でまあ次、でこれは道の傍らというのはこれでしたね。それから13節、岩の上なるは聞きて御言葉を喜びうくれども、今度は岩の上にまかれた種っていうのがある。それで御言葉をね、喜びうくれども、はい、もう喜んで聖書の言葉を聞いて、まああるいは感動して感激して、それで倒れて失神して忘れたみたいなことになるわけね。まあ そこまでならないかもしれないけどまああのね、まあその時は喜んで嬉しい、よく大正解なんか言ってどんな話聞いてきたのって、もう嬉しくて嬉しくて感謝で、よかったですで、何聞いてきたの、それがね何一つ思い出せないんで、まあそういう話になりますからね。だからまああのね、その時は何かこう、まあその場の神様の取り扱いの中にいますから、まあ恵まれて喜んで感謝で素晴らしいんですけども、まあその時にね、やっぱりもうちょっとこう、それだけで終わらないで、何か一つ一つでいいから自分の中にしっかりと何か悟しを得て、悟りを得て、来られるといいかもしれないですね。ですからその聞いた後、まあ聞いた時は喜んでね、喜んで喜び受けれども、根なければ、根っこですよね、根がなければ、しばらく信じて試みの時に退くところの人なり。やっぱこの試みというテストっていうかね、何かこうテストがこう人生でたまに試練といったら試練なのかもしれませんけれども、まあ、試験といったら試験なのかもしれませんけれども、何か教えられて我々が成長してステップアップしようとした時には、何か試験が待ってるような時ありますよね。テストが待ってるような時は、その時に、ね、根っこがないと、根がないから水を吸い上げてい、くことができない。この喜んで御言葉を受け入れてはいたんだけども、根っこがそこにない、これは弱いですね。その何かあった時に砕けてしまう、まあ、だから、根がないのでしばらく信じて試みの時にね、ちょっと耐えられないというか、その乗り越えられないということはあるわけですね。でもそこを乗り越えた時にまた大きく成長できる人間というのは、だからまあそういうの乗り越えられなかったことがあってもめげることなく、また今度はこの教えられたことに立って実行して進んでいこう、そしていくと、そうですね、神の言葉をできるところから少しでも実践していくことが神様から信頼を得ていく道ですから、神様から信じられていく道、これが信仰の道ですね。そうした時に試みはあってもそこを乗り越えていく。だから、その根っことは何ぞやというならば、やはりそうですね、神の言葉に常につながっていくことだし、異言で祈っていくことだし、また教会に集っていくことだし、とにかく根っこから水を吸い上げていくことでありますね。これがこの岩の上 それから14節ね、茨の中に落ちしは聞き手の地すぐるほどに世の心遣いと宝と気楽とに塞がれて実らぬところの人なり。これね、3つほどイエス様この具体的というかちょっと解説してますね。御言葉を聞いた時はいいんだけれども、聞いた後で3つの誘惑というかね、3つの妨害するものがあると、3つの妨害するものが、1つはそこにあるように宝っていうのはお金ですよね。お金に惑わされて、そして神の言葉の喜び楽しみを見失ってしまう、要するに世の中生きていれば、経済的なものも必要になってきますけども、それに執着するあまりに神様の言葉がもう失われていく、神様が金様、身が根になってしまう、そしてそっちばっかりに頭がいく。そうすると今度はまた不安が来る。不安が来たらまたそっちによけいく。こういう悪循環になっていますよね。だからこの宝、これは気をつけましょう、ね、お金というものは使いこなしているときは便利なものだけれども、金に使われるようになったら非常にね危ないから、だからそれに支配されないようにしましょうと、いうことは一つ、宝。それからもう一つは快楽。この快楽というものは、これはもう一つのね、この心労、心遣いってありますよね。心労、心配事、不安事、いろいろと毎日毎日心配だ心配だ不安だ不安だというやつ。これとこの快楽とはこれ関連してるわけですよね。つまり快楽というのは、実際本当に快楽を求めて、快楽快楽って快楽を求めているかというとそうではなくて、毎日毎日が不安で苦しくて辛いから、それを忘れたいというのが快楽なんです。実は快楽というのは忘れることにあるわけです。だからそれ、何か夢中になっているようだけども、夢中になっている間は忘れていられる、苦しみを忘れていられる、そうですね、不安を忘れていられる。だから快楽だと、そうですね。だからそういうですね、この何かないといつでも不安と心配が渦巻いてるわけですね、自分の中に。だからそれも分かんないこともないけれども、だからそれを忘れることが快楽になってるわけです、人間にとって。そうですね。だからその宝っていうのは、お金っていうのはそれと全く関連がないようだけども、心の心配事、不安事、これに塞がれてしまって、それからそれを塞がれてしまって、それから逃れようとして忘却の、そう、世界に入り浸りになってしまうというね、依存症というのもそこから来るわけですね。だからこれも全て、どこから来てるかという原因をしっかりと見出してですね、そして、神の言葉を聞いた時はいいんだけれども、この世の心遣い、心配事、心労と宝と快楽とに塞がれて、もうそれ以上ですね、この神の言葉、種が実を結ぶまで成長していかない、そういうことである。この、3つのケース、鳥が来て持ってってしまうというケースね、それから根っこがないので枯れてしまうというケース、水不足、それからこの、そうですね、心配事、不安事ばっかりで、そうですね、神の言葉がどっか行ってしまったという、こういう だからこの3つのケースがありますから、まあ、こういう話をしたんだということですね。けども4つのケース、これはまあ我々はこれでありますけど、まあ良き地、15節ね、良き地に落ちた種、良き地に落ちた種、はい、これは重要でありますね。これがまあ、このもう素直にね、素直にもう良き地ですからね、そのまま種を受け入れて、もう何の問題もない、支障もない、素直にそこにあんまり頭で考えてどうじゃらこうじゃでもない、ああそう聖書がそう言ってんだからそうだ、うん、そして、そこに素直に受け入れて進んでいく、まあそういう人の心、これが良き地ですよね。良き地なるは御言葉を聞き、正しく良き心にてこれを守り、忍びて身を結ぶところの人なり、はい、忍んで、まあ、忍耐をするということは少しこう時間が経過しますけども、その間しっかりとそれを守って、はい、だから忍耐もそのこの間言ったように2種類ほど忍耐というのがあるんですよね。そのなんか嫌々ながら強制的に我慢しろ我慢しろって言われて、そうして何か忍耐するけれども、愛のゆえに忍耐するっていうのがある。愛のゆえに、まあこれが本当ですよね。我々の忍耐というのは愛のベースの上に立って、まあ待ち望んでいく、忍耐していく、何も強制されて、なんか恐れと不安の上に立ってさせられていることじゃありません。それは必ず身を結んでいくということを知って待ち望んでいく、はい、これが我々の忍耐ですから、忍びて身を結ぶところの人なり、そこに愛というベースが必ず必要になってきますね、はい、愛というのは持続的な力を与えてくれるものですね、はい、憎しみは破壊的な力だから持続しないんですけど、けれども愛はそうですね、継続していく、持続していく、まあそういう力を、まあ、もたらすものでありますね。まあ一つ我々この、イエス様と共に、祈って、また神の言葉に立って、愛のうちに歩んでいきたいと思いますね。ではご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。